岩手医科大学命から、先週先々週に続きましてテーマは腎不全について、お話は内科学講座腎高血圧内科分野講師の吉川和弘先生です。吉川先生、3週に突入しました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、でもそれだけとても大切なお話を伺ってきていると思うんですが、今日は最終週ということで腎不全の治療について、先週予告で大まかに分けて2つということでしたが、どういう分け方、どういう治療 この大枠があるんですか？
はい、これは急性腎障害でも慢性腎臓病でも1つ目は原因になっている病気の治療、
はい、
2つ目は結局腎機能が落ちる、低下するということになりますので、腎機能低下で出てくる症状を改善する治療と、
はい、
大枠で2つになるわけです、
はい、
例えばまず1つ目の原因になっている病気自体の治療ということになりますが、例えば糖尿病高血圧が原因であれば、その治療と、
はい、
生活習慣から薬物からいろいろあるわけです。あと腎臓自体の病気となりますと、その病気、これは腎生検という検査で分かりますが、その病気個々の治療ということになりますし、あと急性腎障害は腎誤性ですとか腎前性というものもありましたので、腎誤性であればこれ泌尿器科の疾患が多いですので泌尿器科の先生に治療していただくですとか、腎前性になりますといわゆる例えば脱水症ですとか、熱中症ですとか出血ですとか、あと心臓が突然悪くなってなるとか、いろんなありますので、そういったものの対応ってことになります、
はい、
また腎機能が低下してそれによる症状を改善する治療となりますと、例えばお小水が十分に出ないとなりますと結局減塩しましょうですとか、
はい、
例えばタンパク質の取りすぎは腎臓に良くないですので、タンパク質の取りすぎは抑えるですとか、あとはご自身の腎臓でお小水が出にくくなるので利尿薬ですね、お薬でお小水を稼ぐですとか、あとは、いわゆる医学的にいうところの貧血に関しては、実は腎臓から血液を作る造血する物質が出てるわけですけれども、その物質を外から注射で補ったり、あと最近では飲み薬でもそういったことができますから、飲み薬飲んだりとかですね、あとは電解質、ミネラルバランス、酸塩基傾向とかありました、こういうものを主にお薬で調整するですとかね、例えばカリウムというミネラルがありますが、これは本来は、とっても大事なミネラルになりますけれども、腎臓の働きが落ちるとカリウムの排泄が落ちてカリウムが体に溜まってきます。溜まりすぎるとですね、筋肉が動かなくなったり、とどのつまり心臓の筋肉が動かなくなる、これは心臓が止まるということになります。腎臓が悪いはずが結局心臓に影響が出ますので、そういったものを主にお薬で管理するですとか、いろんなことがあるわけです。
なるほど。じゃあ原因治療、そして腎機能の低下に対してそれぞれの治療をするということ、飲み薬が主ということになるんですか？
そうですね、飲み薬でしたり注射の薬が主ということにはなるんですけれども、ただですね、いよいよ腎機能が末期的でお薬では対応ができないと、そうなってきますと機械で代わりをするんですね。
機械、
透析と申します。機械で腎臓の代わりを、急性腎障害であれば一時的に機械の力を借りると、慢性腎臓病でいよいよ進んでそうなってしまったという場合は生涯にわたって透析という治療をすると、それによって毒素と水を機械で抜いてもらうということになります。また腎臓を下さる方がいらっしゃる場合は腎臓の移植というのも選択肢に入ってきます。
なるほど。その代替療法なんですけれども、透析とよく聞きますけど、今は先生もおっしゃいましたが、透析っていうのは血液の、その人工透析のことだけを言うんですか？
いい質問ですよね。よく人工透析という言葉が使われますが、主に人工透析は 透析医療の中の血液透析のことを指していることが多いです、
はい、
ですので実は透析と一口で申しましても血液透析いわゆる人工透析と、
はい、
なんとですねお腹からやる透析っていうのがですね
お腹から
腹膜透析ってですね
腹膜透析これは全然想像もつきませんけどちょっと教えていただいていいですか、
は
い、
まずはですね、血液透析を考えてからの方が、
はい、あそうですねそうですね
腹膜透析分かりやすいんじゃないかと思います
ほうほうほう
血液透析に関してはご自身の腎臓で毒と水がまあ十分に抜けないと、
うん、
毒で水で体が参ってしまう状態ですから腕に針を2本刺してですね血液を外に放り出してで血液透析の機械に通してそこでいらない水と毒を抜いて、まあ、血液を洗ってってことですねで体に戻すとこれを週3回1回約まあ4時間で透析の病院に通院して治療するというのがまあ血液透析と、
はい、自己の血液を選択してくれるっていうことですね、
そういうことですね
輸血とかではなく、ね、
なくてですねご自身の血液を抜いて洗って戻す、
はい、
4時間ぐらいでということになります、
はい、
これがまあ血液透析なわけですけれども腹膜透析っていうのはどういうことかこれなんと血出ないんですよ、どういうことかと申しますと事前にですねお腹の中にチューブを手術で埋め込んでその先って腸はですねお腹の外にこう出てるんですよ。でまあ、あの腹膜透析をされてるからそれをこう管をこうトグロを任せてお腹に普段パンツの中とかですね腹巻きの中閉まってるわけですけどその管がお腹の中とつながっていてですねその管を通じてなんと2リットルの専用の液をお腹に溜めるんですね。で6時間溜めておきますとなんとですねその液の中に体の中のいらない水と毒が溶け出すわけです。6時間経ったらその管を通じて外にその汚れた液を捨てる。でまた新しい液を溜めて6時間ぐらい置いておくというのを1日4回繰り返すと、まあ、血液透析と似たようなことになるという治療法になります。
これはどちらかは選択するものなのか。
ですね、血液透析も腹膜透析もどちらも選ぶことができますが腹膜透析に関してはですねお腹を全体的に大きく切る手術を過去にされている方などですね腹膜を昔何かの形で傷がつくような医療やあと外傷ですとかそういうことが過去にあった方に関しては腹膜透析を選択できないと選べないという方も中にはいらっしゃいます。
じゃあその腹膜透析 の, そのお腹にまあ手術をして埋めておきながら他の例えば盲腸になったとかなんかっていう起きた時には
その時はですね程度にもよるんですが、やはりは例えば、ま、盲腸だけじゃなくて、いろいろお腹の中のいろんな病気がありますがその場合は、お腹をやはり大きく切って手術をせざるを得ない場合が比較的多いはずですのでそれを機に腹膜透析はやめて血液透析にまあスイッチすると、まあ、逆に言えばスイッチするものがあるということになります。
こちらの方はじゃあ通院は腹膜透析の方は月1回で済むということですか。
そうです。専用の液透析液と申します。あとはお薬も飲みながらになりますので透析液ですとか飲み薬そういった処方を、まあ、月1回お受けになるだけで済みますので通院自体は月1回程度で済むんですけれども逆に言えばお家で1日まあ4回程度ご自身でやるということになりますのである種、まあ、サボれないというんですかね言い方を変えればそういうことにもなります。そういう点で言いますと血液透析の場合は週3回1回約4時間病院に通院しなければいけないですけれども逆に週4回は透析医療から解放されているとも言えます。ですからここはご自身の好みですとかご性格ですとか、まあ、いろんなことで選びようがあるということになります。
なるほど。一度やったらそれはもう ずっとやり続けるということですか。
慢性腎臓病の場合は、はい、硬化が進んでいよいよその状態になったので、はい、一生続けるということになりますが、急性腎障害の場合は、はい、まだ硬化が進んでいないけれども透析が必要な腎機能に一過性にもなっているということになりますので、後々やめられる可能性が出てきます。
まあ、そしてその、まあ、移植もあるよっていうことでしたけども、先生あの3週にわたって伺ってきまして、まあ、加齢も含めて徐々に機能が落ちてくる腎臓、何かあのこれからの医療で若返るとか新しいところはお話としてはないんですか。
おそらくみんなそう思いますよね。できれば透析はしたくない、うん、こういう言葉よく伺えますし、移植に関しましても、まあ、今は日本の法律ではあの生きている方がご自身の腎臓を他人様には差し上げられないですね、血族にしか差し上げられないことになってますので、うん、とはいえですね、もう奉仕の精神ですよね、うん、ご自身は差し上げる代わりに1個腎臓を失ってるってことになりますので、うん、そうならないようにとなりますと、今話として前に進みつつありますのはいわゆる再生医療になります。再生のやり方もいわゆるあの山中教授が発見された iPS 細胞を元にした再生医療というような研究も最近進んでいます。
じゃあこの先まだまだこの腎臓というところでは進歩していく可能性のある領域ではあるんですね。
あります。あと一つ忘れてはいけないのが、透析にはなっていないけれども腎機能落ちている、まあ、多くが慢性腎臓病の状態です、うん、慢性腎臓病の期間を伸ばす薬剤っていうのも今複数出てきてます。要するに透析にならないで済む、腎機能が落ちていても症状が出るような深刻な状況にならないで、そこそこの腎機能で時が経てばある種いいわけで、
そうですね、
そういった薬も新規にいくつか出始めています。ですから統計的にもなんとですね、透析を始める患者数、透析の後全体の患者数、今透析をされている方日本全国で約33万人なんですが、これ2022年が最新なんですが初めてちょっと減ったんですよ。そういった透析を受けないで済む期間を伸ばすお薬が複数出たおかげで透析にならずに済んでいらっしゃる方が多く出てきていることが想定されます。これは腎臓内科医をしていてとても嬉しいこと、いかに透析にならないで済むか、これはとても大事な命題で、実際そういう時代がやっと来つつあるなと手応えを感じています。
ありがとうございます。基本的なところで生活習慣病も大きな影響を及ぼすということですし、物言わぬ臓器なだけに早い発見が望まれるということ、ここはもう心に留めておきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。